履歴書を上手に作成する30のポイント。その1。まず、手をきれいに洗おう。履歴書の作成が気持ちよく始められる。履歴書の作成は手をきれいにしてから始めましょう。手はいつの間にか汚れているもの。ドアを開け閉めしたり、本を読んだり、携帯電話を操作しているうちに手には細かな汚れがたくさんついています。お菓子を食べた時の油が手に残っているかもしれません。爪の隙間には手垢が詰まっていることもあるでしょう。手が汚れたまま履歴書を作成していると、履歴書にも汚れがついてしまいます。履歴書は一つのシミでも汚れてしまえばやり直すのが基本です。手をきれいにしておけば、手の汚れが履歴書に移るのを防げます。洗面所に行き、手をきれいに洗いましょう。石鹸やハンドソープを使って汚れをしっかり落としましょう。爪の隙間も忘れずにしっかり洗います。洗った後の手からは石鹸のいい香りが漂い、気持ちをリラックスさせてくれます。手がきれいになると、心がすっきりとして履歴書を書く気合も入るでしょう。履歴書を作成する前の儀式のようなものです。手をきれいにすることで精神統一ができます。履歴書の作成が気持ちよく始められるのです。石鹸やハンドソープで手をきれいにしてから履歴書の作成を始める。履歴書を上手に作成する30のポイント。その2。締め切りがあるか必ず確認。履歴書を作成するにあたり、まず注意したいことがあります。締め切りです。企業によっては履歴書に締め切りが設けられている場合があります。履歴書はきちんと仕上げようとすると意外に時間がかかるため後回しにされがちです。後から書こうと思っていると怠け癖が出てしまい、いつまで経っても書き始められないパターンに陥るでしょう。そして気づけば締め切りが過ぎていたという失敗が考えられます。締め切りは1日でも過ぎれば選考対象から外れます。寛大な企業もあるかもしれませんが、提出が遅れたなら基本的に履歴書は受理されないと考えるのが妥当です。履歴書の作成だけに注意が向き、そもそも締め切りが考慮されていない場合があります。ギリギリにならないと行動できない人は特に注意が必要です。締め切りを忘れそうならカレンダーに書き込んで忘れない工夫をしておきます。電子機器のリマインダー機能を利用するのもいいですね。締め切りの直前の提出ではなく、余裕を持った提出を心がけましょう。履歴書の締め切りを必ず確認してきちんと守る。履歴書を上手に作成する30のポイント。その3。応募の締め切りを過ぎた企業は諦めるしかないのか。志望企業に履歴書を送ろうとするとすでに締め切りを過ぎていた。就職活動では提出期限の厳守が基本です。締め切りが過ぎれば基本的に履歴書は受理されません。社会は厳しい世界です。たとえ1日でも期限が過ぎれば終了は終了なのです。しかしどうしても諦めきれない企業もあるでしょう。そんな時は少し粘ってみるのはいかがでしょうか。断られるのを承知で履歴書を受け取ってもらえないか採用担当者と交渉してみるのです。メールでもいいのですが、できれば電話の方が効果的です。電話で採用担当者と直接やり取りをした方が声を通して熱い気持ちを伝えやすくなります。もちろん断られることもありますが、聞いてみるだけでも損はないでしょう。採用担当者も心を持った人間です。締め切りをわずかに遅れている程度なら応募者の熱意に押され特別に受け取ってくれるかもしれません。たった1本の電話でいいのです。ほんの3分程度の会話です。可能性が 1% でもあるなら挑戦する価値はあります。あくまで特殊な手段ですが、わずかな可能性にかけた行動も就職活動には必要な姿勢です。締め切りが過ぎた企業を諦めきれないときは、履歴書を受け取ってもらえないか電話で直接お願いをしてみる。履歴書を上手に作成する30のポイント。その4。最初に手本を見てから書き始めた方がきれいに仕上がりやすい。履歴書を買ったとき、見本の付録がついていることがあります。いきなり書き始めるのではなく、まず手本を見てから書き始めましょう。単純な方法ですが、効果的です。もちろん、手本をそのまま書き写すわけではありません。書き方を学ぶ意味で参考にします。字の大きさ、行間の開け方、余白の開け方。住所や学歴の書き方、自己 PR や志望動機の文体。最初に手本を参考にすれば、履歴書の書き方が直感的に理解しやすくなるでしょう。もし、付録になければ、インターネットで検索すれば、簡単に見つかります。手本になるような、記入済みの履歴書を探しましょう。最初に綺麗に仕上がった履歴書を見ると、自分の気持ちも高揚して、うまく書きやすくなるでしょう。綺麗に仕上がった雰囲気を見るだけでも、綺麗に履歴書を仕上げたい、という気持ちが刺激されます。就職活動を頑張ろう、という意気込みも、メラメラ燃えてくる人もいるでしょう。最初に綺麗に仕上がった履歴書を見るのは、仕上がりを綺麗にするだけでなく、気持ちの面でも、効果的です。最初に手本を見てから、書き始める。履歴書を上手に作成する30のポイント。その後。履歴書は自分の分身。履歴書は自分のプロフィールを詳しく書きます。おそらく人生で最も詳しいプロフィールの一つになるでしょう。名前、住所、電話番号、メールアドレス、顔写真。 学歴、家族構成、資格、趣味、特技、自己 PR、志望動機などです。人生において自分についてこれほど詳しく書く経験は他にはないでしょう。履歴書はもはや自分の分身なのです。履歴書の作成は自分の分身を作ること。履歴書は自分の分身を作っている意識を持ちながら作成しましょう。そう意識すれば履歴書を作成する姿勢が自然と力強くなるはずです。自分の分身よ。頑張って採用担当者を説得してくれよと思いながら作成するといいでしょう。筆跡や筆圧が自然と力強くなるはずです。自己 PR や志望動機を考える思考力もさらに深まるはずです。筆跡や筆圧は採用担当者にも伝わります。よく練られた自己 PR や志望動機は採用担当者にも伝わります。履歴書があなたに代わって採用担当者を説得します。まさしく履歴書はあなたの分身なのです。自分の分身と思いながら履歴書を作成する。履歴書を上手に作成する30のポイント。その6。履歴書を作成する上で、まず一番大切なこととは。履歴書を作成する上で、まず一番大切なこととは何か。それは応募企業に合わせて書類を作成することです。それくらい分かっていると思う人もいるかもしれませんが、重要なことなのでもう一度念頭に置いてください。どの企業にも同じ履歴書を送るのは不採用にしてくださいと言っているようなものです。使い回しをした書類は漠然とした表現や的外れな内容が目立ち、相手の心に響きません。自己 PR をアピールするのもいいのですが、一方的な主張になってはいないでしょうか。企業研究をしっかりして、企業が求める人物像を把握することです。応募企業が求める人材を把握して、それに合わせてアピールをする必要があります。能力や資格も業務に関連したものから優先して紹介した方が採用担当者の記憶にしっかり残るでしょう。過去の実績や体験談を話すときも、企業とのつながりを感じさせる内容を選ぶことが大切です。企業に合った書き方をするからこそ、企業も興味関心を持って履歴書に注目してくれます。履歴書を書き始める前には応募企業に合わせて作成すると心がけましょう。履歴書を見直すときは応募企業に合わせた内容になっているかという視点を心がければ鋭く確認できます。企業に合わせて書いた方が印象深い内容に仕上げられます。応募企業に合わせて書類を作成する。履歴書を上手に作成する30のポイント。その7。書きたいところから書けばいい。履歴書はどこから書き始めますか？真面目な人はやはり最初から順に穴埋めをしていく人が多いのではないでしょうか。名前、住所、電話番号、そして学歴を書いた後、自己 PR や志望動機を書く流れが一般的でしょう。もちろんその順で書くのもいいのですが、もっと自由な書き方もできます。本来履歴書の書き方に正しい順はありません。最初から順に穴埋めをしがちですが、他のところから書き始めることもできます。どこから書き始めても OK。 例えば自己 PR から書きたければ自己 PR から書き始めるのもいいでしょう。学歴から書きたければ学歴から書き始めても OK です。仕上がってしまえば書き始めた順はわかりません。誰に怒られるわけでもありません。自己 PR から書き始めると不自然な仕上がりになるのではないかと思うかもしれませんが、考えすぎです。書きたいところから書いた方が言葉やネタがどんどん思い浮かび、自分らしい内容で書けるでしょう。勢いもあるため作成も順調にはかどるはずです。何より書きたいところから書く方が履歴書を楽しく作成できます。履歴書の作成をもっと楽しみませんか。履歴書は書きたいところから書き始めましょう。書きたいところから書く。履歴書を上手に作成する30のポイント。その8。集中力はたった1回の電話やメールで簡単に失われる。履歴書の作成中は携帯電話の電源を切っておきましょう。時間の確認で携帯電話を見るとそのままメールチェックを始めるでしょう。メールチェックをしているうちにいつの間にかウェブの閲覧になり、気づけば多くの時間が過ぎているでしょう。余計なことをしていると貴重な時間がどんどん失われます。またせっかく調子が出ている時に電話やメールがあると作業を中断しなければなりません。中断した後の再開はまた一苦労なのです。履歴書の作成には集中力が必要です。集中力は出すのは大変でも失われるのは一瞬です。集中力はたった1回の電話やメールで簡単に失われます。電話やメールが来るタイミングは自分ではコントロールできません。履歴書の作成に集中するためにも、携帯電話の電源を切った方が安心です。不便を感じるかもしれませんが、これだけで集中しやすい環境の一つが整います。一時的な我慢です。集中できる環境を整えてから履歴書を書き始めた方が作業もはかどり、質も高くなります。履歴書を書くときには、携帯電話の電源を切っておく。履歴書を上手に作成する30のポイント。その9。心を込めて書いた履歴書は読む人の心を動かす。履歴書は心を込めて書くことが大切です。自分の魂を履歴書に宿らせるかのように本気になって書きましょう。 履歴書は血と汗と涙の結晶としてきちんと仕上げることが大切です。字がきれいかどうかも大切ですが、それ以上に大切なのは丁寧な仕上がりです。心を込めて書いた履歴書は仕上がりも良くなります。字は美しく力が込められます。文字が丁寧になり筆圧が強くなります。自己 PR や志望動機も一言一言に重みが増すでしょう。心を込めて書いた履歴書はまさしく自分の分身になります。採用担当者もプロです。心を込めた丁寧な履歴書はすぐ見抜きます。文章の意味ではなく、文章全体から漂う雰囲気でこの人の就業意欲は高いとわかります。手書きには心を込めやすい特徴があります。手書きの字を通してあなたの気持ちが採用担当者に伝わります。履歴書は心を込めて書く。履歴書を上手に作成する30のポイント。その10。誤字脱字はなくても字のズレが目立つなら書き直した方が賢明。履歴書の書く項目は無字が一般的です。この時字を真横に揃えて書いているつもりがいつの間にか上下にずれてしまうことがあります。一文字に集中していると全体のバランスが把握しにくくなる。書き終わった後ずれた文字に気づくのです。もちろん多少のズレは許容範囲ですが、ズレ方が目立つなら誤字脱字はなくても書き直した方が賢明です。見栄えがすっきりしませんし、印象も良くありません。さて、このトラブルを防ぐための工夫があります。書き始める前に無字に定規で薄く線を引いておくのです。線を罫線の代わりにして書けば、文字をきれいに揃えて書きやすくなります。書き終わってから消しゴムで消せば、後も残りません。ほんの少しだけ手間は増えますが、確実にズレを防げるのですから、無駄にならない手間です。履歴書をきれいに書くことは、確実に自分のためになります。自分の感覚を頼りにするのではなく、道具を素直に頼った方が、きれいな履歴書が作成できます。定規で薄い線を引いてから、文字を書き始める。履歴書を上手に作成する30のポイント。その11。適度な余白は、自信を表す。エントリーシートや履歴書で文章を書くとき、字を詰め込みがちです。枠の中に書ける文字は制限があります。枠の大きさに限りがあれば、記入できる文字数にも制限ができます。少しでもたくさん書いた方がアピールもできるため、枠に文字を詰め込んだ書き方になるのではないでしょうか。確かに書ける文字数は増えますが、理想的であるかは疑問です。枠いっぱいに書かれていると、まず読みにくいという印象が目立ちます。読みたいという気持ちが奪われ、せっかく書いた文章を流し読みされる可能性も高くなるのです。では、どうするか。ここで必要なのは適度な余白です。枠の上下左右に5ミリほどの余白を作りましょう。無駄に思える余白ですが、実際に見ると上品で落ち着いた雰囲気に気づくでしょう。もちろん、書ける文章量は少し減りますが、無駄にはなりません。適度な余白がある方が、すっきりとして見やすくなります。むやみに詰め込もうとしない様子から、自信を持って書いていることも、間接的に伝わるでしょう。無駄と思える余白は、自信を表すために効果的です。文章量が多くても、一言一言が強調され、採用担当者の記憶に残りやすくなるのです。枠の上下左右には、5ミリほどの余白を作る。履歴書を上手に作成する30のポイント。その12。太字と細字が混在する履歴書は許されるのか。太字と細字が混在する履歴書は許されるのでしょうか。例えば、履歴書の名前だけ太いペンで書くと、ボリューム感が出て、堂々とした見栄えになります。また、自己 PR や志望動機は細いペンで書く一方、強調したい部分だけ太いペンで書く方法もあるでしょう。確かに、要点に太いペンを使うことで見やすくしたり、強調したりするなどの効果があるのは事実です。私たちが普段、授業でノートを取るときも太い文字を使った強調方法は一般的ですね。さて、結論から言えば、残念ながらお勧めできない方法です。太字と細字が混在した履歴書は就職活動では不適切です。履歴書は私文書という扱いです。正式な文書に余分な装飾は好ましくありません。太字は装飾の一種とみなされるため違和感が出やすいのです。履歴書は様々な採用担当者に確認されます。もちろん、気にしない採用担当者もいるでしょうが、気にする採用担当者もいるでしょう。どんな採用担当者にも見やすい履歴書を心がけるなら、細いペンで統一させた方が確実に安心なのです。ただし、例外もあります。履歴書ではなく、エントリーシートの自由記述欄なら、異なるペンを同時に使えます。エントリーシートは比較的自由が許容される傾向があります。自由な記述が前提なら、種類の異なるペンで強弱を表現できます。履歴書は細いペンの字で統一させる。履歴書を上手に作成する30のポイント。その13。書くことがないとき、どうするか。能力もない。資格もない。実績もない。書くことがないからといって、空白のまま提出するわけにもいきませんね。レイアウトで勝負するアイデアもありますが、そもそも書くことがなければ、レイアウトも整えようがありません。これといって、書くことがなければ、就業意欲で勝負はいかがでしょうか。就業意欲をどれだけ強く伝えられるかは、書き方次第です。例えば、次のような表現はいかがでしょうか。 就業意欲の表現例。どんな困難も前向きに取り組んで全力を尽くします。自分に甘んじることなく仕事にしっかり取り組みます。残業も喜んで対応いたします。無遅刻無欠勤には自信があります。雑用でもいいのでよろしくお願いいたします。先輩が働く姿を見ながらできるだけ早く仕事を覚えます。まだまだ能力は不十分ですが、仕事で必要なことは自分から積極的に学びます。企業に貢献したいという気持ちを存分に伝えます。もちろん大げさな表現は好ましくありませんが、適度の範囲なら十分力強いメッセージになるでしょう。どんな企業でもやはり就業意欲は重要項目の一つ。どれだけ評価してくれるかは採用担当者次第ですが、少なくとも前向きな評価は得られるはずです。書くことがなくても就業意欲をしっかり伝えられれば望みが出てくるでしょう。書くことが何もなければ就業意欲で勝負する。履歴書を上手に作成する30のポイント。その14、履歴書を書くことも希少な経験の一つ。履歴書を書くのは面倒、手が疲れる。確かに同じ内容を何枚も書くのは手間暇のかかる仕事です。手書きで書かなければいけないからなおさら大変に思います。そう思った時はこう考えてください。履歴書を書くことも希少な経験の一つであると。履歴書を書く経験はいつもあるわけではありません。就職活動の時だけです。もしかすると履歴書を書く今回の経験が人生で最後になる可能性もゼロではないのです。貴重な経験をしていると考えながら履歴書を書きましょう。履歴書作成に対する考え方が前向きに変わるはずです。履歴書とは自分の分身であり、人生を決める一枚です。質を重視して一字一句丁寧にゆっくり時間をかけて書きましょう。履歴書を書く経験も人生の思い出になります。入社してしばらく経てば、一生懸命履歴書を書いた時期があったなと懐かしく思うのです。履歴書を書くことも希少な経験の一つと思いながら履歴書を書く。履歴書を上手に作成する30のポイント。その15、全部書こうとするのは読まないでくださいと言っているようなもの。自己 PR や志望動機は全部書こうとしないことです。たくさん書いた方が情報量も多くなり、就業意欲もしっかりアピールできると考える人もいるでしょう。ところがたくさん書いた割に採用担当者には不要です。限られたスペースに文字を詰め込むと欄が小さな文字でいっぱいになります。採用担当者の立場からすると、小さな字で埋め尽くされた文章は読みにくいの一言。たくさん書かれた文章は読むのに気合が必要です。ため息が出て読む気がなくなってしまいます。読みたくないと思うと文字を見ているだけで意味が頭に入ってこないでしょう。全部書こうとするのは読まないでくださいと言っているようなものです。全部書こうとするのではなく、重要ポイントだけを簡潔にまとめて書きましょう。志望するに至った経緯、学生時代の珍しい経験、企業の利益に貢献できそうな能力、そして採用担当者が興味関心を抱く書き方を心がけましょう。素晴らしい。もう少し詳しく聞いてみたいと思わせる内容かどうかです。簡潔でわかりやすく、興味関心を引く内容が理想的です。採用担当者の興味関心を引く書き方をするから、会って話してみたいと思われ、書類選考が通過しやすくなります。自己 PR や志望動機は簡潔でわかりやすく、興味関心を引く内容を心がける。履歴書を上手に作成する30のポイント。その16、箇条書きや見出しのルールは統一させる。統一させるのは言葉遣いだけではありません。見落としがちなのは箇条書きと見出しです。例えばある部分の箇条書きでは 1,2,3 となっている一方、別の部分では 1,2,3 となっていないでしょうか。どちらも箇条書きであるのは間違いありませんが、統一されていない様子は美しくありません。見出しについても同様です。ある部分の見出しでは中黒が使われている一方、別の部分では丸印になっていませんか。箇条書きや見出しが不揃いになっていると、その時の気分で書いたような印象を与えやすくなります。時にはわがままな印象が出てしまうこともあります。応募者の思考状態がフラフラしている印象が伝われば、選考にも影響が出るでしょう。言われてみれば当然と思うことでも、言われるまではなかなか自分では気づきにくいもの。履歴書では統一感が大切です。箇条書きや見出しにはどんな印を使っても自由ですが、全体的に統一だけは心がけておきましょう。箇条書きや見出しのルールは統一させる。履歴書を上手に作成する30のポイント。その17、力強いエピソードでも印象が悪くなる内容なら表現には要注意。力強いエピソードでも印象が悪くなる内容なら控えた方が賢明です。場合によっては好印象の評価が帳消しになる可能性があるからです。例えば次のような志望動機のエピソードがあるとします。この業界に応募する際、親と強く対立しました。最終的に親の反対を強引に押し切ってこの業界を志望しました。反対を押し切るほど強く志望している様子が伝わります。意志の強さや行動力などもアピールできるでしょう。 しかし、どこか引っかかるものがあるのではないでしょうか。親の反対を強引に押し切った、という部分です。親の同意を得ずして死亡する様子が伝わると、採用担当者は不安を抱きます。入社後、今度は上司の反対を強引に押し切るのではないか、という悪い連想を浮かべるでしょう。いくら力強いエピソードでも、印象の悪いエピソードを出したばかりに、好印象が帳消しになるのです。印象の悪いエピソードがあるなら、表現の仕方を工夫してはいかがでしょうか。親の反対もありましたが、話し合いをした上、この業界を志望しました。親の反対もありましたが、どうしても、業界しか考えられず志望しました。事実は同じでも、別の表現に変えれば、随分印象が変わります。すべてを正直に話せばいいわけではありません。自分に不利になるエピソードなら、時には嘘にならない範囲で正直に答えることが必要です。また、前後の文脈が許せば、あえてそこには触れないという手段も有効です。力強いエピソードでも、印象が悪くなる内容なら、表現に注意する。履歴書を上手に作成する30のポイント。その18。履歴書の作成途中で別のペンに取り替えない。履歴書を書き始めれば、書き終わるまで同じペンを使いましょう。履歴書の書いている途中でペンを変えるとインクの量が変わります。字の濃さや太さなど字の書き味が変わるでしょう。途中で字の雰囲気が変わるのはすっきりしない印象を与える可能性があります。履歴書を作成するときはインクが十分あることを確認した上で書き始めると安心です。また同じペンを使い続けたとしても作成途中で字の印象が変わることがあります。例えば最初は綺麗な字であっても途中で手が疲れ最後の方は雑な字になるケースです。字がだんだん雑に変化していく様子は応募者の疲れる具合が見えるようで印象に悪影響です。最初から最後まで字の印象が変わらないように注意しましょう。もし作成の途中で手が疲れれば適度に休憩を入れると安定した字が書けます。日付の箇所には要注意。盲点なのが日付です。履歴書の内容を一度仕上げ日付の部分だけ空白にする場合があるでしょう。別の日に改めて日付を記入するとき同じ黒でも種類の違うペンで書くとやはり不自然に見えやすくなります。後日作成日を記入する際にも履歴書の作成で使ったペンを使いましょう。履歴書の作成では最後まで同じペンを使い続け字の雰囲気が変わらないように注意する。履歴書を上手に作成する30のポイント。その19。資格学校は学歴や職歴になるのか。人によっては資格取得のため学校に通う人もいるでしょう。独学が苦手な人はやはり資格学校に通った方が近道です。一緒に勉強する仲間もできれば大きな励みになり、モチベーションの維持、向上にもつながるでしょう。さて、資格学校に通った経験がある場合、ある疑問が浮かびます。資格学校は履歴書に記載できるのか迷うところですね。資格学校は学歴になるのでしょうか。答えはノーです。残念ですが、資格学校は学歴にも職歴にもなりません。これは予備校が学歴に入らないのと同じ考え方です。学校は学校でも資格取得のための学校は予備としての学校であり、本来の学校教育とは異なります。あくまで自主的に通った予備校という位置づけであるため、学歴にも職歴にもならないのです。ただし、全く記載できないかというとそうではありません。自己 PR、志望動機、備考欄などに記載することは可能です。自分を向上させるため自発的に資格学校へ通ったのは事実です。夢と目標を持って資格学校に通ったことは高く評価されるでしょう。資格を取得した事実だけでなく、資格取得に向けた積極的な姿勢もアピールできるに違いありません。資格学校は学歴や職歴には含めず、自己 PR、志望動機、備考欄などに記載する。履歴書を上手に作成する30のポイント。その20。伝えたいことが伝わることになっているか。伝えたいことと伝わること。それぞれの意味を確認してみましょう。伝えたいこととは、応募者が採用担当者に理解してほしい内容です。伝わることとは、応募者がアピールをした結果、実際に伝わったことです。伝えると伝わるは、響きは似ていても意味が違います。それぞれの意味を明確に分けておかないと、自己 PR で思わぬ誤解を与えることがあります。例えば、体力への自信を伝えたい状況があるとします。体力をつけるため、毎日3キロのジョギングを5年間ずっと続けています。体力への自信を伝えたくても、実際に伝わるのは継続する力かもしれません。ボランティアでみんなの意見をまとめるため、各家庭に訪問しました。リーダーシップへの自信を伝えたくても、実際に伝わるのは行動力かもしれません。伝えたいことが伝わることとずれていると、情報の伝達に食い違いが生じて誤解が生まれやすくなります。意図しない意味が伝わるのは不本意でしょう。自己 PR を振り返り、伝えたいことが伝わることと一致しているか確認してみましょう。自分の感覚だけではなかなか気づきにくいこともあるため、他人に確認してもらうのも有効策です。伝えたいことが伝わることと一致しているか確認する。履歴書を上手に作成する30のポイント。その21。なぜ履歴書には結婚や扶養家族に関する項目があるのか。 履歴書を眺めていると意味のわかりにくい項目があります。結婚の有無、扶養家族、扶養義務の有無などの項目です。既婚か独身かを記入しなければなりません。扶養家族の数、扶養の義務など明確な記入も必要です。プライベートな部類に入る質問です。なぜ個人的なことまで答えないといけないのか。そんなことを初対面の採用担当者に答えたくない。セクハラのような質問に不快感を抱く人もいるかもしれません。もちろん無意味な項目というわけではなく、業務で必要になるため準備されている項目です。主に3つの理由があります。理由1、税金の手続きのため。結婚の有無の確認は採用後、配偶者控除など税金の手続きのために必要です。配偶者控除は法律に関係するため、きちんとした確認をしなければいけません。理由2、待遇のため。既婚者に扶養手当、家族手当などを支給する会社もあります。扶養する人の数に応じて手当の支給額が増える場合があります。理由3、配置・配属の参考にするため。採用後、本人の負担を考え、配置・配属の参考にすることがあります。扱い方は企業によって異なります。配偶者がいると税金の金額や待遇が変わるため、結婚の有無の確認が必要です。面接で結婚や家族構成について質問されるのも同じ意図があると考えていいでしょう。隠したところで源泉徴収の手続きで、結局は会社に報告しなければなりません。もしきちんと意図を確認したければ、面接で理由を尋ねることもできます。言葉に角が立たないよう丁寧に尋ねれば、事情を答えてくれるはずです。結婚の有無、扶養家族などの項目は正しく記入する。履歴書を上手に作成する30のポイント。その22、写真館を選ぶなら少しでも評判のいいところ。就職活動の写真は写真館で撮るのが安心です。スピード写真よりきちんとしたスタジオとプロのカメラマンによる撮影の方が明らかに出来栄えが良いからです。さて、写真館を選ぶときに考えたいことがあります。写真館を探すとき、つい近場の写真館を選びやすいのではないでしょうか。写真1枚なのだから、できるだけ手軽に済ませたい。もちろんそれでもいいのですが、もう少し深く考えてみませんか。写真館とはいえ様々です。単なる写真1枚ではありますが、人生に影響を与える1枚といえばどうでしょうか。採用担当者の立場になって履歴書を見たとき、やはり最初に注目するのは写真でしょう。写真の様子から応募者の人柄を想像するに違いありません。そうした事情があるのですから、やはり写真に手抜きはできません。写真館で写真を撮るなら、少しでも評判のいいところを選びましょう。距離も大切ですが、質の方がもっと大切です。実績が多い、就職活動に特化している、写りが良くなる工夫や対策を立てている、頼りがいのある写真館の方がより綺麗に写真が仕上がるはずです。写真館までの距離が少し遠くても綺麗に撮ってもらえるなら、時間をかけていく意味はあるでしょう。単なる写真1枚とはいえ、人生に影響を与える1枚なのですから、費用と手間暇をかけるのが正解です。写真館は適当に近場を選ぶのではなく、少しでも評判のいいところを選ぼう。履歴書を上手に作成する30のポイント。その23、スピード写真の写りを良くする3つの工夫。スピード写真で撮影したい人もいるでしょう。履歴書の写真は写真館で撮影した方がいいのですが、事情があってスピード写真を選ぶ人もいるはずです。もちろんスピード写真も履歴書で使えます。スピード写真で撮影するなら、次の3つの工夫をすれば写真写りをよくできます。 1. ガラスを拭く。スピード写真の機械は屋外や人通りの多い場所に設置されています。そのため、スピード写真のガラスには塵やホコリなどの汚れが付着しているでしょう。撮影前にはティッシュなどでガラスをきれいに拭いておきましょう。 2. 椅子の高さを調節する。椅子の高さは低すぎても高すぎてもよくありません。カメラが顔の真正面になるよう、椅子の高さを正確に調整しましょう。 3. 白いハンカチか紙を膝の上に置く。顔色を明るくするシンプルなテクニックがあります。必要なのは1枚の白いハンカチです。スピード写真を撮る際、膝の上に白いハンカチを1枚置いてください。白いハンカチがなければ A4 サイズの白い紙でも構いません。フラッシュの際、光を白く反射するため、顔色を明るくする効果があります。できるだけ大きなサイズの方が反射効率を高められるため、さらに効果的です。スピード写真で撮影するときは、少しでも写りを良くする工夫を心がける。履歴書を上手に作成する30のポイント。その24、写真の切り方はその人の性格が現れやすい部分。履歴書で最も目立つのは写真です。文字より写真の方が訴える力が強く、注目が集まります。履歴書に貼る写真は、少しでも写りが良くなるよう、評判の良い写真館で撮影することをお勧めします。さて、いくら写真が綺麗であっても、意外な点で評価を落とすことがあります。切り方です。 写真は写真だけでなく切り方も見られます。いい加減な切り方になっていないでしょうか。例えば切り方が斜めになっていたり、サイズからずれていたりなどです。切り方にもその人の人柄が現れます。いい加減な切り方をしていれば、いい加減な性格であると伝わるでしょう。サイズ指定は大体でいいだろうと考えていることがわかり、ズボラな印象が伝わります。一方、切り方もサイズもきちんとしていれば、その人もきちんとした性格と伝わるでしょう。細かい点でも手抜きをしないという応募者の注意深さが伝わります。写真の切り方はその人の性格が現れやすい部分です。履歴書の写真は綺麗に撮影できればいいと思うのではなく、規定に従った切り方を心がけましょう。切り口が垂直でまっすぐになるよう、切るときは定規とナイフを使うといいでしょう。自信がなければ鉛筆やボールペンなどで薄い線を引くのもアイデアです。規定のサイズがあるはずですから、1ミリ単位まで正確に合わせて切るようにしましょう。履歴書に貼る写真は切り方にも注意する。履歴書を上手に作成する30のポイント。その25。本人希望欄には率直な希望を露骨に書かない。自由に希望を書けるとする本人希望欄。本人希望欄ということで、希望を自由に書けると思っている人がいるかもしれませんが、少し誤解があります。希望の給料、職種、勤務時間、勤務地など率直な希望を露骨に書くのは控えた方がいいでしょう。わがままと誤解され、採用担当者は首をかしげるでしょう。また、希望を書いていた方がやる気を見せつけられると思う人もいるかもしれません。本人希望欄は基本的に譲れない希望がある場合だけ書くのが賢明です。例えば、持病や親の介護などでどうしても伝えておかなければいけない希望がある場合です。病気や家族の都合で避けられない状況があるなら、やはりきちんと書く必要があります。たとえそれが採用に悪影響があるとしても、いずれ伝えなければいけないことですから、隠さず伝えておきます。事前に事情を記入しておけば、採用担当者も調整をしやすくなります。特に事情がなければ、御社の規定に準じますと書いておけば問題ありません。もしくは、御社の基準を伺ってからお答えしたいと思いますという表現でも構いません。本人希望欄は譲れない希望がある場合だけ書く。特に事情がなければ、御社の規定に準じますと書く。履歴書を上手に作成する30のポイント。その26。履歴書は1回しか読まれないと思った方がいい。よし、履歴書ができた。早速提出しよう。そう思った時、もう一度自己 PR や志望動機を確認してください。自分は意味が分かっても相手にとって分かりにくい部分はありませんか。専門的な言葉、聞き慣れないことわざ、難解な慣用句などです。難しい言葉を使った方が知性をアピールできると思うかもしれません。しかし限度を超えると逆効果です。どんなに素晴らしい内容でも難しくて理解してもらえなければ意味がないのです。意味が分かってこそ内容が伝わります。採用担当者はあなたの自己 PR や志望動機を何度も読むことはありません。難解な言葉を貴重な時間を使ってわざわざ調べることは滅多にありません。何度も繰り返して読むほど採用担当者も暇ではない。読まれるとすればおそらく1回でしょう。その1回で意味が分からなければアウトなのです。なんだか難しいことが書いてあるな。意味がよく分からない。内容が分かりにくければ最後まで読まれない場合さえありえます。社会は厳しい世界です。1回しか読まれないことを前提に自己 PR や志望動機などを見直してください。分かりにくい言葉などは使用しないのが鉄則です。スラスラ読めて印象的な内容になるように心がけましょう。1回しか読まれないことを前提に分かりやすく印象的に書く。履歴書を上手に作成する30のポイント。その27。複数の応募書類でうっかりしやすい日付のミスとは。複数の応募書類を送付するとき、うっかりしやすい日付のミスがあります。それぞれの書類の日付が異なるというミスです。もちろんそれぞれの応募書類は日をまたいで作成することもありますから、日付が別々になる状況もありえます。履歴書、職務経歴書、送付状をそれぞれ別の日に作成するのはよくあることですね。しかし悪気はないにしても、採用担当者としてはどことなくちぐはぐな印象を受けるでしょう。だらだらしながら作成したのだろうか、うっかりミスをしやすい人なのだろうかなど誤解をされるかもしれません。悪気はなくても誤解されるのは不本意ですね。日付なんて見ているはずがないと思うかもしれませんが、日付は目につきやすい部分なので意外に見られています。致命的な誤りではありませんが、受け取った採用担当者をモヤモヤした気持ちにさせるでしょう。こうしたことがないよう、複数の応募書類を提出するときは同じ日付になっていることを確認しましょう。日付が同じである方が統一感が出て見栄えが良くなります。日付は提出前にまとめて記入するとミスが防げます。それぞれの応募書類の日付を統一させる。履歴書を上手に作成する30のポイント。その28。あえて送付状を手書きで作成する方法も時には有効。送付状といえばパソコンで作成するのが一般的です。エントリーシートや履歴書は手書きによる作成が一般的ですが、送付状はあくまで補助資料です。 送付状はパソコンによる作成が許容されています。もちろん手書きの送付状も許容されていますが、やはり少しでも手間を省きたい考えは誰もが同じなのでしょう。就職活動で送付状といえばパソコンで作成する人が圧倒的に大多数です。さて、この常識を覆す取り組みがあります。パソコンによる作成が一般的だからこそ、あえて手書きの送付状を作成してみてはいかがでしょうか。例えば字に自信のある人なら手書きの送付状を作成する価値はあるでしょう。送付状の大多数がパソコンで作成されている中、手書きの送付状があると採用担当者は注意を向けるはずです。しかもその送付状が綺麗な字で書かれていればなお好印象につながるでしょう。手書きは心を表現しやすいため採用担当者をドキッとさせるでしょう。律儀で丁寧であることをアピールできる可能性もあります。もし字に自信があれば、あえて送付状を手書きで作成する方法も時には有効です。もし全文を手書きで書くのが難しければ、一部だけでも構いません。例えばテンプレートだけパソコンで作成して自分の言葉で一言加える方法です。たった一文でも手書きの文字があると注意が向き、印象的になります。字に自信のある人はあえて送付状を手書きで作成してアピールする。履歴書を上手に作成する30のポイント、その29、最終確認はあえて時間を空けるのがポイント。履歴書が一通り書き終えれば間違いがないか見直しましょう。誤字脱字、文法の誤り、表現の仕方などです。意外に間違えやすいのが連絡先です。郵便番号、学歴の年号、携帯電話の番号も細かく確認です。連絡先が間違っていると連絡が取れないので、1文字まで正確に確認しておきましょう。見直しは書類の完成度を上げるために必須です。さて、何度か見直すのはいいのですが、本当の最終確認はしばらく時間を空けてからがおすすめです。履歴書を書き終わった直後の見直しは頭が興奮しています。勢いがあるのはいいのですが、だからこそ普段なら気づけるミスにも気づけないことがあります。しばらく時間を空けることで興奮した思考状態が落ち着き、気持ちをリセットさせることができます。時間を空けて読み返すと意外な点に気づけるもの、新鮮な思考状態になってから見直せばより冷静に確認することができるのです。また時間を空けるからこそ洗練された言葉や表現が頭に浮かびやすくなります。履歴書をさらにブラッシュアップする機会にもなるのです。この一手間が履歴書の質をさらに向上させるでしょう。履歴書を一度ポストに入れると途中で取り返すのは困難です。何度も見直し、間違いがないことを確認した上でポストに入れましょう。時間を空けて新鮮な思考状態になってから最終確認をする。履歴書を上手に作成する30のポイント、その30、履歴書を面接に持参する場合、添え状は必要か。履歴書や証明書など必要書類を郵送する場合、添え状が必要です。添え状とは履歴書などを提出する際、その旨を記して添える書類のことです。封筒の中を見れば中身がわかると思いますが、やはりきちんと説明した文書が添えられている方が丁寧です。必要書類を郵送するなら添え状を同封しましょう。では履歴書を面接に持参する場合、添え状は必要でしょうか。この場合、添え状は不要です。添え状は直接手渡す際に伝える、こちらが履歴書ですなどの説明を文書として書き記したものです。そのため実際に面接官に会って手渡すなら添え状は必要ありません。こちらが履歴書です。その他必要書類も同封しています。よろしくお願いいたします。口頭で説明して面接官に手渡します。提出する際は封筒に入れたままが基本です。丁寧な印象を与えられます。ただし封筒には名前と履歴書在中の注釈を加えておくといいでしょう。面接官が後から封筒を見たとき、何が入っているのか分かりやすくなります。履歴書を面接に持参する場合、添え状は省略する。履歴書を上手に作成する30のポイント、まとめ。その1、石鹸やハンドソープで手をきれいにしてから履歴書の作成を始める。その2、履歴書の締め切りを必ず確認してきちんと守る。その3、締め切りが過ぎた企業を諦めきれないときは履歴書を受け取ってもらえないか電話で直接お願いをしてみる。その4、最初に手本を見てから書き始める。その5、自分の分身と思いながら履歴書を作成する。その6、応募企業に合わせて書類を作成する。その7、書きたいところから書く。その8、履歴書を書くときには携帯電話の電源を切っておく。その9、履歴書は心を込めて書く。その10、定規で薄い線を引いてから文字を書き始める。その11、枠の上下左右には5ミリほどの余白を作る。その12、履歴書は細いペンの字で統一させる。その13、書くことが何もなければ就業意欲で勝負する。その14、履歴書を書くことも希少な経験の一つと思いながら履歴書を書く。その15、自己 PR や志望動機は簡潔で分かりやすく興味関心を引く内容を心がける。その16、 箇条書きや見出しのルールは統一させる。その17、力強いエピソードでも印象が悪くなる内容なら表現に注意する。その18、履歴書の作成では最後まで同じペンを使い続け、字の雰囲気が変わらないように注意する。その19、資格学校は学歴や職歴には含めず、自己 PR、 志望動機、備考欄などに記載する。その20、伝えたいことが伝わることと一致しているか確認する。その21、結婚の有無、扶養家族などの項目は正しく記入する。その22、写真館は適当に近場を選ぶのではなく、少しでも評判のいいところを選ぼう。その23、スピード写真で撮影するときは少しでも写りを良くする工夫を心がける。その24、履歴書に貼る写真は切り方にも注意する。その25、本人希望欄は譲れない希望がある場合だけ書く。特に事情がなければ御社の規定に準じますと書く。その26、一回しか読まれないことを前提に分かりやすく印象的に書く。その27、それぞれの応募書類の日付を統一させる。その28、字に自信のある人はあえて送付状を手書きで作成してアピールする。その29、時間を空けて新鮮な思考状態になってから最終確認をする。その30、履歴書を面接に持参する場合、添え状は省略する。